Are you okay?
Okay.
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 Okay. Okay.
Okay. NGOK.
Let's go.
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK です。9月4日に市民センターに移転をしてリニューアルオープンをしましたナデックベースをご紹介させていただきたいと思います。大手通りの市民センター地下1階にありますナデックベースにお邪魔をしているわけなんですけれども、もうあたかも大人の秘密基地のようなちょっとドキドキする空間が広がっておりまして、この打ち合わせスペース、なんとこのテーブルに使われているのは卓球台だったりするわけです。卓球台で打ち合わせをして、今そのお隣の畳スペースでなんと収録をしているという畳ラジオでございます。それではお話を聞いていきましょう。産業イノベーション課の木根内孝子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ木根内さん、まずはこの空間すごい場所ですね。
はい、造形大学の先生から設計いただきまして、今までのナデックベースとはまた違ったちょっと大人な居心地のいい空間になったと思ってます。
で、実際このナデックベース、改めてどういった施設なのか教えてもらってよろしいでしょうか。
はい、2018年の6月に市内の大学高専と企業の活動交流拠点として誕生いたしました。次世代の人材を担う人材の育成、企業学生さん等の交流共同、企業創業やコラボレーションから新しいビジネスが生まれる拠点となることを目指しております。
では早速リニューアルオープンしたこの施設のご紹介をいただきたいと思います。
はい、以前のナデックベースと同様にセミナー等を開催できるオープンなコラボスペース、また打ち合わせやコワーキング等でご利用いただけますスペース、 3D プリンター、レーザーカッターを使えるものづくり工房があります。完全な個室空間ではありませんが、木の枠とカーテンで落ち着いた空間となってますので、周りが気にならず少し集中した時間を持てるのではないでしょうか。以前のナデックベースでも Wi-Fi 環境はあったんですけれども、新型コロナウイルスの影響でますますオンラインで企業活動することが必要になっていますので、 Wi-Fi を高速なものに整備しました。
ちなみにこれまでのナデックベースもたくさんの学生さん利用されたと思うんですけれども、学生さんの反応っていかがだったんですか。
はい、学生さん自身も学校と自宅の往復というような生活を送っている方が多く、サードプレイスが欲しいという声もありましたので、ナデックベースがそのような自分たちの考えていること、アイデアを形にできる場所ということで、たくさんの学生さんにご利用いただきました。
で、実際にちょっとこう施設もね見学しながらお話を聞いていこうかなと思うんですけれども、まずこの市民センター1階に入ってきますと、ちょうど左手側正面を見ますとですね、情報発信拠点が設置されております。こちらにはなんと常駐の地域おこし協力隊の方がいらっしゃいます。ちょっとお話を聞いてみたいと思います。こんにちは。
こんにちは。
お名前を聞かせください。
ナデックコーディネーターの原陽介と申します。僕出身は神戸で高専の教員をしていたので、特任をしていて、その関係で長岡高専と関係ができて長岡気に入ってきてます。
原さんは基本的にどんなお仕事されてるんですか。
4大学1高専長岡市にあるんですけども、学生委員っていうのを2名ずつ代表を集めてきて、で学生と企業をつなげてイノベーションを起こしていくっていう仕事をしてます。
長岡の学生さんの雰囲気っていかがですか。
米100票じゃないですけど、皆さん基本優秀で、今高齢者の支援みたいなことをしてるんですけども、それにも積極的に参加してくれていて、非常に協力的で、あと企業ともうまくやってるとこだと思います。
私もこの市民センターって月に何度も来るんですけれども、原さんの情報発信拠点ってものすごく人が集まっていて、いつも賑わってますよね。
あ、そうですね。僕もともと人が好きで、で、学生から高齢者までいろいろつなげるのが仕事なので、通る人にみんな声をかけて、で新しいナデックが地下なのでちょっと行きにくいんですよね。 であそこでちょっとワンクッション置いてちょっと下の方行くとあのいろんな人いますよとか使いやすい空間がありますよっていうことをあの紹介してます。
いいですね。地上と地下もつなげていらっしゃるというコーディネーターでいらっしゃるわけですけれどもね、今後こんなことしてみたいなという意気込みがあったら教えてください。
長岡技科大に今300人近い留学生がいて、で長岡大学にも高専にも造形にもあの留学生がいて、彼らをうまく使ってあの長岡の良さみたいなものをもう海外に向けて発信していけたらなと思ってます。
確かに市民センターには国際交流センター地球広場にもありますからね、あのあたりもこう巻き込んで長岡全体で海外に発信できるといいですね。そして同じく地域おこし協力隊でもう一方お話を聞いてみたいと思います。こんにちは。
こんにちは。
お名前を聞かせください。
ナデックコーディネーターの服部翔吾と申します。
服部さんいい声してらっしゃいますけれどもね、服部さんどちらご出身なんですか？
出身は青森県です。
このねもう包容力のある感じ、服部さんに何でも頼ってしまいたいなと思うんですけど、服部さんはどういったお仕事されてるんですか？
長岡市内にある未利用になっているバイオ資源を調査を行っています。例えば農業であればスーパーに並んでいるような、野菜の他に規格外になって、まあ、形の悪いような野菜とか、あとは稲であればお米以外のところだと稲わらとかもみがらなど、あの今まであの有効に使われていなかったバイオの資源というものをメインに調査を行っています。
この調査とナデックベースどんなつながりがあるんですか？
世界的にもあの SDGs というもので資源循環がしながら経済活動を行っていくということが非常に重要になっていまして、で長岡も農業非常に盛んな土地ですのでバイオ資源というものが豊富に存在しているんですけども、なかなかこれが産業に結びついていないのが現状です。ですので、まずはどのようなものが、どれだけ資源としてあるのかというものを調査した上で、そこを企業さんや大学と協力しながら新しい産業を起こす、まあ、イノベーションをしていくというのが私の仕事になっています。
どうですか、長岡の企業や学校の皆さんの反応っていうのは？
今まで捨てられていたものをターゲットにしているので、まず驚きの声がよく上がりますね。そしての上で身近なところからであれば企業さんも手をつけて何か新しいことができないかというふうなので協議を続けています。
なるほど、まあ、確かにイノベーションと聞くとなんだか私たちの生活とはほど遠い場所にあるようなものに感じますけれども、意外と身近にイノベーションがあるんだっていうのがね、服部さんのお話を聞いていて分かりました。ぜひ皆さんもね、心のイノベーションを起こしていただいてナデックベース足を運んでみていただくというのもいいんじゃないかなというふうに思います。さあ、地域おこし協力隊の皆さんも強力にバックアップをしているというナデックベースですけれども、木内さん改めて今後もし予定しているイベントなどがあったら合わせて教えてもらってよろしいでしょうか？
はい、9月の連休の期間になりますけれども、ナデックベースに続く市民センター1階からの階段のペイントを行う予定です。長岡造形大学を卒業した401ユニットさんがナデックベースをワクワクするような空間と分かるようなペイントをしていただく予定ですので、お近くに来られた際はぜひご覧ください。
もうイノベーションに続く階段を皆さんもね、登っていただきたいなと思います。そしてリニューアルオープンに伴いまして、学生さんや若者の起業を後押しする起業支援センターが隣接するようになったそうですね。
はい、これまでも企業支援には力を入れていたのですが、より企業創業が推進する環境が整ったと思っております。
ありがとうございます。ここまではナデックベースのリニューアルについて産業イノベーション課の木内さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
長岡
NGOK。
さあ、続きましてここからは企業支援センタークリップの代表理事 CEO でいらっしゃいます高橋秀明さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
CEO ということで最高経営責任者でいらっしゃいますよ。
そうなんです、 CEO です。
ちょうど今この収録の会場がナデックベースの中にある畳のスペースを利用させていただいてるんですが、背筋がいいですね。
ありがとうございます。あの昔剣道部だったので畳に座ると自然に正座をしてピッとします。
これでこそ最高経営責任者かなと思うんですけれども、あの実はこのクリップ長岡さん、 ここに来る前は違う場所で事業をされていらっしゃったんですよね。
はい、今年の5月までですね、城内町の方で事務所を構えておりました。
こちらに移転して率直な感想をお聞かせいただいてもよろしいですか。
はい、近所ではあったんですけども、やっぱりより街中に近づいてきて、まあ、特にナデックベースというところと隣接をしているので、より企業支援に力が入る感じがします。ま
あ、実際ですね、長岡市内の起業家多く支援されていらっしゃるわけですけれども、改めて活動内容について教えていただいてよろしいですか。
はい、ワンストップの企業の相談の窓口という機能を持っております。他には企業塾ですとか、起業家の応援する講演会とか、そういったものも開催をしております。
実際この新型コロナウイルス感染症の影響もあると思うんですけれども、起業する方ってどうなんですか、増えてるんですか。
春先はやっぱりそのコロナの影響を受けたという相談も多かったですが、ここ最近はもうウィズコロナ前提の企業の相談というのが増えてきているので、企業マインドとしてはそんなに下がったという感じはしないですね。
実はですね、このクリップ長岡さん、 Facebook も開設をしていらっしゃるんですけれども、拝見しましたら今月は何件企業の支援をしましたよなんていう企業実現の実績が載ってたりするんですよね。すごいなと思いました。
はい、そうですね、月ごとに何件起業されたとか、あとは相談件数ですね、こういったのを公表して市民の皆様に見ていただいて、次続こうという気概を持ってもらおうと思っています。
これを拝見するとだいたい1ヶ月に 4、5件とかそれくらいありますよね。これ結構すごい数字だと思うんですけど、
はい、長岡の人口に比べればやっぱり起業数というのは、まあ、少なくはないと思っています。まあ、そういう、こう企業のマインドというのがだんだんできてきているかなと、まあ、チャレンジする、まあ、そういうエリアになってきているかなという感じはします。
今後のこうイベントとかセミナーなどがありましたら教えていただきたいんですが、どうでしょうか。
この春から、リーンローンチパッドプログラムという、まあ、シリコンバレー生まれの、新規事業の創出プログラムというのをやっておりまして、一応8月で、一段落をしまして、これから秋からは私どもの企画をする、まあ、企業塾とか講演会とか、こういったものを企画運営をしていきたいと、そういうのを考えております。
いいですね。現在ナデックベースに隣接をしているというところもありますが、特にこう期待をしていることとか、こんなふうに連携をしていきたいなんていう展望があったら教えてください。
はい、これまでよりもやっぱりその4大学1高専とか、あと企業の皆様と接触する機会が増えると思いますので、その辺は密に、はい、やっていければというふうに思いますし、ここからいろいろその学生のベンチャーの社長とか、あとそういう人たちが、来てほしいなと思っていまして、どんどんどんどんこう循環するようなエコシステムが、できてくればいいなと期待をしています。
ソーシャルディスタンスはちゃんと取りながら、心の距離は密でいきたいという部分ですね。ありがとうございます。では最後になりますけれども、このラジオを聞いている企業にちょっと興味があるとか、これからしてみたいなという皆さんに対してメッセージをお願いします。
はい、大事なのはまずはやってみるということだと思います。そして小さく始めてみるということですね。失敗が怖いなというところもあると思いますが、まあ、失敗というのは、まあ、取り返すものというふうな意識で、やってほしいと思います。
高橋さんご自身も起業家でいらっしゃるというところで、すごくね説得力があるなと思います。第2第3の高橋さんがたくさん生まれることを期待しながら、この企業支援センタークリップ足を運んでいただきたいなと思います。ということで今日は企業支援センタークリップ長岡の高橋さんからお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日ご紹介しましたナデックベースへのお問い合わせは、産業イノベーション課電話 39-240239-2402、企業支援センターへのお問い合わせは電話 94-5040 94-5040 までお願いします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報課または FM 長岡までお寄せください。